兄弟姉妹の皆さん、ヤングアダルト対象の教会教育システムディボーショナルへ皆さんを歓迎します。この放送はユタ州プロボのブリガム・ヤング大学校内にあるマリオットセンターから行われています。このディボーショナルは世界中のヤングアダルトのために多くの言語で通訳されています。私はユタ州プロボヤングシングルアダルト第13ステーク会長のエド・ショーレンベルガーです。大官庁会のディーター・F・ウクトルフ館長を歓迎します。また姉妹が同伴されていることに感謝します。今晩の話者であるウクトルフ館長については後ほどご紹介します。他にも中央幹部と地域70人、教育管理会及びブリガム・ヤング大学の役員の方々が出席してくださっていることに感謝します。また壇上には CES 及びセミナリーインスティテュートの管理者の方々、プロボ・ヤング・シングル・アダルト・ステーク既婚学生ステークの会長ご夫妻がいらっしゃいます。2013年3月3日日曜日には12使徒定員会のデビッド・ A ・ベトナー長老が CES ディボーショナルでお話をされます。では開会にあたり、聖歌隊と会衆の皆さんでいざ救いの日を楽しまんを歌いたいと思います。音楽の指揮はケルシー・ハイエル、伴奏はメラリー・ランダルです。賛美歌の後、ジョディ・レインズ姉妹が開会の祈りを捧げます。
すべてのお父様、ここに集まりお父様のしもべの声を聞く機会が与えられ感謝しています。預言者と人たちに感謝しています。どうぞ今夜私たちのを祝福し、心と思いを開いて学ぶことができますように。ここに向かっている人がいれば、その道をどうぞお守りください。お父様を愛し感謝しています。これらをイエス・キリストの御名により、アーメン。
今夜はオレム LDS 学生インスティチュート聖歌隊の皆さんが盾美しきシオンよを歌ってくれます。指揮者はアレン・マッシューズ、伴奏者はエレン・アルマタンジェロです。音楽の後、ウークトドルフ館長からお話を伺います。お話の後、聖歌隊が御旨のまま行かんを歌います。指揮者はライエン・エゲット、伴奏者はエレン・ナマタンジェロです。その後、スティーブン・ピアーズが閉会のお祈りを捧げます。では今夜の話者を紹介いたします。ディーター・ F ・ウクトロフ館長は2008年2月に大館長会第二顧問として召されました。1994年4月から中央幹部として奉仕し、2004年10月に十二使徒展開会員として支持されました。ステッ会長を2回務めています。館長は旧チェコスロバキアで生まれ、ドイツで育ちました。1947年に家族で教会に入りました。ドイツ空軍に入隊し、戦闘機のパイロットになりました。後にドイツルフトハンザ航空で機長を務めました。中央幹部に召された時にはルフトハンザ航空の運航業務担当副課長兼チーフパイロットを務めていました。館長ご夫妻には2人の子供と6人の孫がいます。趣味は旅行、ハイキング、音楽、子供や孫と一緒に過ごすことです。ではこれから聖歌隊が盾美しきシオンよを歌います。
Thank you so much for this.
美しい音楽をありがとうございます。愛する兄弟姉妹、友人の皆さん、今日皆さんと過ごせる特権に感謝しています。私は教会のヤングアダルトの皆さんからいつも元気がもらえます。今の歌、立て美しきシオンよという思いを私も感じています。皆さんは世界中に住み、教会の将来と強さを見事に代表しています。皆さんが義にかなった望みを持ち、救い主に従うという決意をしているからこそ、この教会の将来は輝いているのです。今日はトーマス・S・モンソン大官庁の愛と祝福を携えてきました。大官庁会はたびたび皆さんのために祈ります。預言者は皆さんを愛しておられ、皆さんが祝福され守られ導かれるよういつも主にお願いしています。100年以上も昔のことですが、あるアメリカの詩人が古代の例え話を詩にしました。その詩はこういうように始まります。インドの6人、博学でみんなで象を見に行った。みんながみんな盲人で、納得するまで触っていた。詩の中では6人の旅人がそれぞれ象の異なった部分に触り、自分の発見を他の人に説明します。一人は象の足に触れて、それは丸くて木のようだったと説明します。別の一人は牙に触れて、象とは槍のようなものだと説明します。3番目は尻尾をつかみ、象というのはロープのようなものだと主張します。4番目の人は胴に触れて、象というものは巨大な蛇のようなものだと主張します。それぞれが真理をついています。そしてそれぞれの真理は個人的な経験からもたらされていますので、それぞれが間違いないと主張します。この詩は最後にこうなります。インドの6人、声を上げて自分の考え譲らない、みんなが正しく、みんな間違い。私たちはこの物語をある距離を置いて眺め微笑みます。象がどのようなものであるか知っているからです。象について本や映像で見たり、自分の目で見たという人も大勢います。私たちは象がどのようなものであるか真理を知っていると思います。真理の一面だけを見て、その全体を判断するなど馬鹿げていて信じがたいことだと思うでしょう。その一方で、私たちもこの6人の盲人と似ている点はないでしょうか。その考え方に身に覚えはないでしょうか。私はこの物語が数多くの国々で長年にわたって普及しているということは、その教えに普遍性があるからだと思います。使徒パウロは、この世は光も薄暗く、まるで鏡に映して見るようにおぼろげに見ているようなもので、真理の一部しか見ていないと言っています。いずれにせよ、私たちが自分の不完全な経験に基づいて人々や政治、信仰について推論を立てるのは、私たちの性質の一部なのかもしれません。私は結婚して60年になるある夫婦の話を思い出します。この夫婦はその60年間めったに言い争いをすることもなく、幸せで満ち足りた日々を送りました。あらゆるものを分かち合い、互いの秘密は一切ありませんでした。いえ、一つだけありました。妻は食器棚の上に一つの箱を持っており、結婚した時には夫に決して中を覗いてはダメと言ってありました。 数十年が経過し、いよいよ夫がその箱を下ろして中に何が入っているのか尋ねる時がやってきました。妻は同意し、夫が箱を開けると中には刺繍のコースターが2枚と2万5000ドルが入っていました。妻にこれはどういうことなのか尋ねると、妻は答えました。結婚した時母がこう言ったの、もし私があなたを怒りたくなったり、あなたが私の望まないことをしたり言ったりしたら、何も不平を言わずただコースターを作って話し合いなさいって。夫は感動して涙を流しました。60年という結婚生活の間に妻の機嫌を損ねることがほとんどなく、妻が2枚しかコースターを作らなくてよかったことに驚きました。夫は自分自身に心から満足して妻の手を取って言いました。コースターの方は分かったけど、2万5000ドルの方は何なんだい？妻は優しく微笑むとこう言いました。あれは何年間も私がコースターを編んで売って貯めたお金よ。この物語は結婚生活で争いにどう対応するかということを教える珍しい例であるだけでなく、限られた情報に基づいて結論に持っていこうとする愚かさを表した話でもあります。私たちが真理と呼ぶものが実はその真理の断片でしかないということはよくあります。そして時にはそれが全く真理でないことすらあるのです。今日私は真理についてお話しします。その間皆さんには 2,3 の大切な質問について深く考えていただきたいと思います。第一の質問は、真理とは何かです。第二は、真理は本当に知ることが可能なのかです。第三は、私たちがかつて学んできた真理と反するようなことに私たちはどう対処すべきかです。真理とは何でしょう。救い主はその生涯が終わりに近づいた頃、総督ピラトの前に引き出されてきました。ユダヤ人の長老たちは治安妨害とローマに対する反逆の罪でイエスをすでに告発していて、イエスを死刑にするべきだと主張していました。面前に引き出されたこのガリラヤの人にピラトは尋ねます。あなたは王なのか。イエスはこう答えます。私は真理について証しをするために生まれ、またそのためにこの世に来たのである。誰でも真理につく者は私の声に耳を傾ける。ピラトがどんな人物であったのか、また何を考えていたのか、私には分かりません。ただ教育も高く、多くの世界を見てきた人物だろうと思います。私はピラトの答えの中にある種の疲弊した霊障主義のようなものを感じます。彼の言葉の中には、かつては理想主義者でありながら今は人生で数多くの経験を積んだことから、おそらくは堅くなりになって疲れ切った男の声が聞こえます。ピラトは対話をするつもりはなかっただろうと思いますが、実に素朴な質問をします。真理とは何か。ピラトが実際に聞きたかったのは、人はどうしたら真理を知ることができるのかということでしょう。そしてこれは時を超え、あらゆる人に問いかける質問なのです。人は真理を知ることができますか？この地上に生を受けた偉人と言われる人々の中には、この問いに答えようとした人もいました。捉えどころのない真理は歴史上の偉大な詩人や作家の格好のテーマでした。特にシェイクスピアはそれに興味を持ったようです。皆さんが今度シェイクスピアの悲劇を読むときには、重要な真理を誤解したことで劇の筋がどんどん変化していく様子に注目してください。さて、世界の歴史上、今ほど多くの情報に接することができるようになった時代はありません。しかし情報の中には真実のものも偽っているものもあり、 その多くは一部が真実という程度です。その結果、世界の歴史上今ほど真理と誤りを正しく識別する方法を知ることが大切になってきた時代はありません。真理を求める私たちの問題の一つは、人の知恵がこれまで私たちを多く失望させてきたことです。人類が一度は真理だと知っていたことが後で偽りだと証明されるという例を実に多く見てきたのです。例えばある時期、圧倒的な支持を得ていたにもかかわらず、地球は平らではありません。星は地球の周囲を回転しているわけではなく、トマトを食べても簡単に死ぬことはありません。そしてもちろん、人間は実際に空を飛ぶことができます。音速を超えることも可能です。聖文は真理を誤解した人々の話で満ちています。旧約聖書でバラムはモアブ人から提供される不義の実に抵抗することができませんでした。そのためバラムは自分を納得させて新しい真理を信じ、モアブ人を支援して、イスラエルの民が不道徳と不従順とにより自分に呪いを与えるようにしたのです。廃教者コリホルは多くの人を真理から遠ざけた後、こう告白します。自分は悪魔に欺かれて、自分の語っていることが真実だと実際に信じるようになってしまったと。モルモン書の中でニーファイ人もレーマン人もお互いのことについて自分なりの真理を想像します。ニーファイ人にとって真理は、レーマン人というのは野蛮で凶暴で血に飢えた民であって、決して福音を受け入れることのできない民だというものでした。レーマン人がニーファイ人に対して抱く真理は、ニーファイは兄の説得権を奪った上、ニーファイの子孫は本来ならレーマン人のものであるものを奪い続けている嘘つきだというものです。こうした真理がお互いに憎悪を助長したために、ついに2つの民が滅びてしまったのです。言うまでもないことですが、モルモン書にはこうした2つの真理が対立する例が数多く見られます。それでもニーファイ人とレーマン人は、それぞれの真理がこのかつて兄弟であった民の運命を形作ると信じていたのです。ある意味では私たちは皆こうしたおかしな考え方の影響を受けています。私たちが執着する真理は、私たちの社会の質を形成するだけでなく、個人の性格をも形作ります。多くの場合、こうした真理は不完全で不正確な証拠に基づいたものであり、時にはその真理が利己的な動機をもたらすことがあります。こうした愚かな判断を下す理由の一つは、信仰と真理の間の線を曖昧にする人類の性癖にあります。私たちはよく信仰と真理を混同します。何かに意味があって便利ならそれは真理に違いないと考えるわけです。反対に私たちは時に真理を信じず、それを拒みます。それが私たちに変化を求めたり、自分が誤っていることを認めないといけなかったりするからです。真理が拒まれるとき、従来の経験と一致していないようだからという理由が多くあります。ある意見がある、あるいは人の真理が自分のものと矛盾している場合、役に立つ情報があるかもしれないとか、自分の知識が深まったり補足できたりするかもしれないという可能性を考えもせず、多くの場合その人は誤解しているとか、精神的に異常だとか、場合によっては意図的に欺こうとしているといった結論に結びつけたり、あるいはそう決めてかかったりします。残念なことですが、この性癖は私たちの人生のあらゆる分野に及びます。スポーツから人間関係にまで、そして宗教から政治にまで及びます。この性癖に悲劇的な例がイグナーツ・センベルベスの物語です。彼はハンガリーの医師で19世紀の中頃に活躍した内科医です。 医師になって間もなく彼は自分の病院に来る女性の 10% が産褥熱で亡くなることを知ります。一方近くの病院の死亡率は 4% 以下です。彼はその理由を突き止めようと決意しました。2つの病院の調査を進めると、意味のある違いは、彼の病院の方は死体の検案をする教育研究病院だということしかないと結論に達しました。彼は検視解剖に当たった医師が直接分娩に当たるという光景を目にします。そこで何らかの原因で死体によって医師の手が汚染されたために産褥熱が引き起こされると結論付けたのです。彼が医師たちにカルキの溶液で手を洗うように勧めたところ、出会ったのは無関心と軽蔑でした。彼の結論は他の医師たちの心理に矛盾していたのです。同僚の中には、医師の手が不潔で病菌を引き起こすなんて理屈に合わない考え方だと信ずる者さえいるほどでした。しかしセンメルベスは引きません。彼は自分の病院の医師が分娩に携わる前に手を洗うことを方針にしました。その結果、死亡率は即座に 90% も落ちたのです。センメルベスは自分の説が正しかったことを実感し、こうした方法が医学界の中で採用されると確信しました。しかし彼は間違っていました。これだけ劇的な結果が出ても、当時の多くの医師の心まで変えることはできなかったのです。さて、真理を知ることは可能でしょうか。真理に関わることは信仰を超えて存在します。誰からも信じられていない真理すら存在するのです。私たちは一日中西を北と言い、北を西ということはできます。さらに心からそう信じることも可能です。しかし例えばエクアドルの首都から合衆国のニューヨークシティまで飛ぼうとしたら、進む方向は一つしかありません。北です。西ではダメです。もちろんこれは簡単な飛行の例えでしかありません。しかしながら、確かに絶対的な真理というものも存在します。疑う余地のない不変の真理というものがあります。この真理は信仰とは異なります。希望とも違います。絶対的な真理というものは大衆の意見や流行には左右されません。世論調査で動かすこともできません。名士の絶対的な権威のある裏書きがあったとしても変えることができないものです。ではどうしたら真理を見出すことができるのでしょうか。私は天父はその子供たちが与えられた才能や知的能力を活用して熱心に真理の探求をするときに喜ばれると信じています。何世紀にもわたって数多くの賢明な人々が論理や理性、科学的な研究や探求や、さらには霊感によって真理を発見してきました。そうした発見は人類を豊かにし、生活を向上させ、心に喜びや驚き、そして畏敬の念をもたらしてきました。そうであったとしても、かつて知っていると思い込んでいたものも絶えず高められ修正され、場合によっては真理を理解しようと努める積極的な学者たちから否定すらされているのです。私たちが皆知っているように、自分の経験から真理を分類していくことは実に困難です。さらに悪いことに、私たちには敵対するもの、すなわち吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている悪魔がいます。サタンは大いなる詐欺師であり、兄弟らを訴えるものです。偽りの父であって、私たちを打ち破るために欺こうと絶えず努めています。悪魔は数多くの狡猾な策略を駆使して人を真理から遠ざけようとしています。 また真理というものは相対的なものだという信仰を宣伝しています。私たちの忍耐と公正の感覚に訴え、一人の人の真理は他の真理と同じように確かだと言い張って、本当の真理の姿を隠してしまいます。悪魔にそそのかされて、絶対的な真理というものはどこかに存在はするが、人がそれを知ることは不可能だということを信じ込まされる人もいます。すでに真理を受け入れている人に対して、悪魔の最初の計略は疑いの種を膨らませることです。例えば、数多くの教会員に対してかつて学んできたことを矛盾すると思わせるような教会の情報を見つけ出させてつまずかせています。そのような瞬間を経験したら、この情報化時代にはあらゆることについて、あらゆる時に、あらゆる場所で疑いを作り出す人は大勢いることを忘れないでください。今なお地球は平らだとか、月は実はホログラムだとか、まあそう見えることもありますね。またある映画スターは実は他の惑星から来たエイリアンだとか主張している人々すら存在します。ですから、印刷されて出回っているとか、インターネットに書かれているとか、たびたび繰り返されているとか、支える人たちが強力なグループを構成しているといった理由だけでは真理にはならないと心に留めましょう。時には真実ではない要求や情報がいかにも信頼できそうな様子で提示されていることがあります。しかし、掲示された神の御言葉に反するような情報に接した時には、象の例え話の中に登場した盲人のように正確に真理全体を描き出すことはできないのだということを忘れないでください。私たちはすべてのことが見えて知っているわけではないのです。一見今矛盾しているように見えることも、もっと信頼できる情報を求めて受けると完全に理解できるかもしれません。私たちはおぼろげに鏡を通して見ているだけですから、すべてのものをはっきりと見ておられる主を信頼しましょう。そうです、私たちの世界は混乱に満ちています。しかし最終的には私たちの疑問は皆答えられることでしょう。私たちの疑いは確信に置き換えられることになります。それが可能になるのは、完全で誤りがなく朽ちることのない一つの真理の源があるからです。その源こそ無限の知恵を持ち、すべてご存知の私たちの御父です。御父は真理を過去、現在、将来にわたってある通りに知っておられます。彼はすべてのことを悟っており、万物の上にあり、そして万物は神によって存在し、神から出るということなのです。私たちが愛する御父はその子供たちに真理を差し出しています。では真理とは何でしょうか。福音がそれです。イエス・キリストの福音です。イエスこそ道であり、真理であり、命なのです。私たちがただ勇気と信仰とを持ってその道に歩むなら、その道は心と思いとの平安、人生の不変の意味、この世での幸福、来世での喜びへと導いてくれるのです。救い主は我々一人一人から遠く離れておいでになるのではないのです。私たちには熱心に主を求めるなら、主を見出すという約束が与えられているのです。しかし、この真理が他の真理とは異なっているとはいるということはどうしたら分かるのでしょうか。この真理をどう信頼できるのでしょうか。主を信頼するようにという呼びかけがあっても、自分で知るという責任が回避できるわけではありません。これは機会以上のものであって義務なのです。若い友人たち、これは義務なのです。私たちがこの地上に送られてきた理由の一つがそこにあります。末日聖徒は自分で聞いたことを盲目的に受け入れるよう求められてはいません。 むしろ自分で考え真理を探し出すよう奨励されています。私たちは深く考え探し求め評価し、それによって個人の真理の知識に至るよう期待されているのです。ブリガム・ヤングはこう言っています。私はこの民が指導者をあまりにも信頼しすぎて、自分たちが神によって導かれているかどうか自分自身で神に尋ねようとしなくなることをことのほか憂慮しています。私は彼らが盲目的な自己保全の状態の中に安住してしまうことを恐れています。男女問わず全ての人々は神の御霊のささやきによって、指導者が主の導かれる道を歩んでいるかどうか自分自身で知るように努力しなければなりません。私たちは真理があるところではどこでも真理を探し求めます。預言者ジョセフ・スミスはこう答えました。モルモンの教義は真理です。私たちの宗教における第一の原則は次の通りです。すなわち私たちには何の制限もなく全ての真理を受け入れる特権権利があります。人の信条や迷信によって制限を受けることも禁じられることもありません。確かに私たちには完全な永遠の福音があります。しかしだからといって私たちがあらゆることを知っているというわけではないのです。事実、回復された福音の原則の一つは、私たちは神がこの後も多くの偉大な重要なことを啓示されると信じていることなのです。そうじゃないですか？イエス・キリストの福音の回復は、一人の若者が謙遜な心と鋭敏な思いと思って真理を探し求めたことから始まりました。ジョセフはまず研究し、それから行動を起こしました。彼は人がもし知恵に欠けるならば、神に尋ねれば真理が実際に受けられる、授けられることを知ったのです。回復の偉大な奇跡は、それによって偽りの考えや堕落した教義が正されただけではありません。大切なのは、回復によって幕が開かれ、新しい光と知識が授けられるようになり、今日なおそれが続いているということにあります。ですから私たちはあらゆる良い書物から、そして健全な情報源から絶えず真理を求めています。どのようなことでも、徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや称賛に値することがあれば、私たちはこれらのことを尋ね求めるものであります。ある、このようにすることで私たちは悪人の企みに対抗することができます。このようにすることで私たちは真理を教訓に教訓、規則に規則を加えられるように学びます。また英知は英知に結びつき、知恵は知恵に受け、知恵は知恵を受け入れ、真理は真理を迎え入れることを学ぶのです。若い友人の皆さん、皆さんが心を開き謙遜になって真理を探し求めるという責任を引き受けるとき、皆さんは人に対してもっと忍耐強くなり、さらに心を開いて耳を傾け、さらに理解する備えをなし、取り壊すよりもむしろ打ち立てたいと思うようになり、神が命じられるところならどこにでも行こうという思いを強まってくることでしょう。考えても見てください。皆さんには実際にこの真理の探求を進めるにあたって力強い伴侶と信頼できるガイドが与えられています。誰でしょう？聖霊です。私たちの天の御父は、私たちが喧騒たる騒音の中でふるいにかけられることや、この世で真理を見つけ出すことの難しさをご存知でした。また私たちが真理の一部しか目にすることがないことも、サタンが私たちを欺こうとすることをご存知でした。そこで御父は聖霊という天の賜物を与えてくださり、私たちの心に光を灯し、私たちを教え、真理について証しをしてくださるのです。聖霊は啓示者です。また慰め主であって、私たちにすべてのものの真理を教えるとともに、すべてのことを知っており、 知恵と憐れみと真理と公正と公平によって一切の権威を持つものです。聖霊は確かな、また完全な安全な導き手であって、混乱と矛盾の荒海の航海にあたって神を求める人なら誰でも助けてくださいます。聖霊からもたらされる真理の証は誰でも受けることができます。真理を知りたいと求める人、それを心の中でよく思いはかる人、キリストを信じながら誠心誠意問う人は、聖霊の力によって皆真理を知ることになるでしょう。さらに聖霊からもう一つ言葉に言い尽くせない賜物があります。これはバプテスマを受け、絶えず聖霊を伴侶とするにふさわしい生活をすることによって自らのふさわしさを証明している人には皆誰にでも与えられるものです。そうです、皆さんの愛する天父はこの死すべき世にあって闇の中をさまよう皆さんを決して一人にして置かれることはありません。皆さんは欺かれる必要もなく、この世の暗闇に打ち勝って神の真理を発見することができるのです。しかしながら論争を好むあまり真面目に真理を探し求めようとしない人も見られます。そのような人は真心から学ぼうとせず、論争を好み見せかけの博識をひけらかし論争のもとになっています。そして使徒パウロが手元に当てた勧告を無視するか拒むかするのです。愚かで無知な議論をやめなさい。それは論争を生み出すだけである。イエス・キリストの弟子として私たちはそのような論争が私たちが真理の探求をするにあたって信頼している御霊とは全く相入れないものであることを承知しています。救い主がニーファイの民に警告したように、誠にあなた方に言う、争いの心を持つ者は私につくものではなく、争いの父である悪魔につくものである。皆さんが御霊に従えば、個人的に真理を探求する道は必然的に皆さんを主であり救い主であるイエス・キリストへと導きます。それは主こそ道であり真理であり命であるからです。この道は容易でないかもしれません。道なき道を行き、越えるべき山があり、激流の川を渡るかもしれません。でもこれは主の道なのです。私は主の使徒としてイエスがキリストであり生ける神の御子であるという証を付け加えます。私はそれを全身全霊で知っています。私はそれを聖霊の証と力とによって知っているのです。皆さんにお願いします。自分でこの真理を知るという探求の旅に努力を惜しむことがありませんように。この真理こそ皆さんを自由にするものだからです。友人の皆さん、皆さんはイスラエルの望みです。主は皆さんを知っておられ愛しておられます。皆さんに大いに信頼を置き、皆さんの成功を知っておられます。また皆さんの人生の問題や疑問にも心を砕いておられるのです。皆さんが熱心に絶えまず真理を探し求めるよう、またあらゆる真理の源泉から飲みたいと願うよう、その水こそ汚れなく甘く永遠の命に至る水なのです。私は皆さんが主に信頼を受けるよう、そして今も生涯を通じても正しく真理と過ちを識別したいという根源的な望みを持つことができるよう祝福いたします。以上、私の祈りと祝福をイエス・キリストの御名により申し上げます。アーメン。
Dear Heavenly Father,
愛する天のお父様、今夜この場に集い、ウクトドルフ館長のお話を聞けたことに感謝します。どうぞ私たちが学んだことを生活の中で応用し、さらに良い人となり救いの主のようになることができますようお助けください。天のお父様が与えてくださったすべてのもの、この世界、肉体、すべての創造物に感謝します。宣教師たちに感謝します。どうぞ彼らを守り、宣教師が人々が御子の身元に行く決意ができるように助ける方法を知ることができますよう祝福してください。これらをイエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。